死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。これはコリント人への第一の手紙を書いたパウロが死に対して完全な勝利を宣言している言葉です。旧約聖書の引用でもあります。そして彼自身も自分の死に対して勝利を確信しています。それでは私たちは自分の死ということを考えたときに、これだけはっきりと自分は死に対して勝利を確信していると言えるでしょうか。この確信、また勝利を今日私たちはもう一度御言葉から確認したいというふうに思います。世間では死に対する勝利というよりも死ということを考えたときに、肉体というのは死ぬけれども魂は死なないんじゃないか、そういうふうな考えがはびこっています。死んでも何か魂が抜けてですね、ふわふわ漂っている、言葉を変えたら霊魂は不滅であるですね。何かそういうことでですね、死んでもまだ生きているような、死に対して勝利を得ているように、得ているような、そういうふうに漠然と考えている人が多いのですけれども、これは死に対する勝利の確信ではありません。なぜならば、それはその霊魂っていうのは一体何なのかっていうこともありますし、そしてまたその霊魂は一体どんな状態でどこにいるのか、またその霊魂の終わりっていうのがあるのか、終わりの日全てがなくなるときにその霊魂だったらどうなるのか、そういうことは全然分かっていないですね。ただなんとなしに霊魂は不滅だとそう思うだけで、そこでもう考えるのをやめます。先ほども言いましたけれども、霊魂が幽霊みたいにというか、魂だけがふわふわそこら辺にいるような、今この地上にとどまっているような、そんな感じで私たち想像しますけれども、それが救いなのか、この地上に魂がしがみついていることが救いなのか、肉体から出たらそれが救いなのか、この世界の現状を魂を持って見つめていて、それで本当によしっていうふうな思いになるのか、それは救いにはならないんじゃないかというふうに思います。そうではなくて、もっとはっきりとした死に対する勝利、それをはっきりと確認して、私たちは死ということと向き合い、また死ということと出会っていきたいというふうに思います。その死に対する勝利の一つの秘訣は、ヨハネによる福音書第11章25節に出てきますイエス様の御言葉にあります。11章の25節以下というところ読み、25節以下読みます。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。死に対する完全な勝利の鍵っていうのがここにあります。このイエス様のあなたはこれを信じるかという御言葉に対して、はい信じますはっとはっきりと確信を持って言うことができるならば、私たちは死に対して完全な勝利を得ている、そう言いたいんですけど、そう言えるのかどうか、得ているとするのならばなぜそうなのか、そういうことを今から少し共に聞いていきたいというふうに思います。 イエス様はこの時、このヨハネによる福音書の第11章のところで語っているのは、ラザロ、マルタ、マリアの兄弟ですね、が死んで墓に入れられていた。そしてもう4日も経っていることで、望みを失っていたその姉妹たちに対して、まあ、マルタに対してですけれども、あなたの兄弟はよみがえる、そう言われました。で、私たちはこの物語を、まあ、もうすでに聞いていますので、あ、この物語、よみがえるということを聞くとですね、あ、それはこの物語の最後に起こるラザロの復活という驚くべき出来事のことだろうな。このあなたの兄弟よみがえるっていうのは、ラザロが墓から出てきた、まあ、そういうことだけにこう結びつけて結論付けてしまいそうになります。で、もちろん一度死んだものがよみがえるというのは、これは驚くべき出来事です。しかしイエス様があなたの兄弟はよみがえると言われたのは、そのことの本当の意味はですね、ただいわゆるこの時点でのラザロの復活、まあ、蘇生ということにはとどまらない。なぜならばラザロは確かに一度墓から生き返ったんですけれども、しかし彼はいつまでも生きるのではなくて、やがてまた再び死んで墓に入っていたんです。もしもよみがえるということが、この時のラザロの肉体の復活というよりも蘇生だけであったのならば、それは本当の死に対する勝利ではない。一度蘇生したけれども結局死んでしまうだったら、それは勝利ではない。イエス様が言っておられる、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きると言われているこの御言葉の意味は、実はこのラザロの蘇生ということをはるかに超えた見えない真実を語っています。それが真実であるということをイエス様は、このラザロの一旦の蘇生というか、ラザロの復活においていわば証しをしてくださってあります。しかし本当に復活して死なないということを示されたのは、イエス様ご自身がよみがえらされた、そして一度墓に入ったけれども再び墓に入ることなしに天に昇られた、それで今も生きている、生き続けているということを証ししてくださっています。イエス様が復活であり、なぜイエス様が復活であり命であるのか、このことを私たちがはっきりと捉えることが大事であると思います。人間の一番根源的な問題っていうのがあります。なんで死ぬのか、それは罪のせいだ、聖書は語っています。今日の旧約聖書の創世記のところもその箇所です。死ぬ存在になった、塵は塵に帰らなければならない。今日のところで、死よ、お前の棘はどこにあるのかとパウロが言います。で、この死の棘、死の棘、お前の棘はどこにあるのかと、この死の棘っていうのが罪なんですね。で、その後ちゃんとパウロは、死の棘は罪でありというふうに自分で言っています。罪っていうのは何かといえば、一言で言えば神様との関係がなくなってしまった状態と言ってもいいですし、神様なんていらない、私は私で自分で生きることができる、もう神様なしでいいんだ、まあ、そういうふうになってしまった状態、まあ、神様との関係が破壊された状態、それを罪というふうに言います。最初の人アダムがまさにその状態にして堕罪をしたのであります。その日から、その罪から様々な目に見えるような罪の現実が生まれてきていました。旧約聖書はそれを描ききります。そしてそれだけでなく、私たちの日常でも、ニュースを見ても、また自分たちの自分の生活の中を見てみても、 あいつも自分だけを顧みている生き方があったな、また自分だけを守ろうとしていたな、そして自分を守る力を得ようとしていたな、他者を顧みることもできないし、それどころか傷つけるし、また許すこともできない、いつも憎んでばかりいる、傷つけられている、まあ様々あります。罪っていうのがあるっていうことは、そういう現実的なところからもありますけれども、根本は神様との関係が割れてしまっているっていうところになります。で、旧約聖書では預言者がもう次から次へと出てきまして、まあ、繰り返し語っていることがあります。それは神様は必ずこの人間の罪を罰せられるっていうことです。裁きをなさると言っています。正しい裁きを通して神様はそのご自身の正しさ、義をこう表されるっていうふうに言っています。神の義だから、その見方からすればというか、その視点から見れば、罪に縛られた罪の奴隷である人間は必ず滅びなければならないということがあります。一度裁かなければならない、それは滅びなければならない、どうあがいても有罪なんです。そういうことを、まあ、預言者は繰り返し語っているんですね。そしてそれと同時にもう一つ預言者が語ることがあります。しかしそのようなどうあがいても有罪である罪人である人間を主なる神様はとことん愛しておられるというふうに語ります。憐れまれる、それでも憐れまれる、滅びなければならないものとなってしまったけれども、何をしてでも救おうとなさる。よって人間の力によってではなくて、神様の愛と憐れみによって救いが来るんだということを予言します。裁きもありますけれども、救いが来る、この二つのことを旧約聖書で預言者はずっと語り続けます。両面を語り続けます。で、この人間の罪に対する裁きを新約聖書で神の独り子であり、そしてまた神の産子でもあるイエス・キリストご自身が十字架においてお受けになった。神様は人間の罪をそのままにはされず、イエス・キリストにおいて罪人である人間を裁かれました。イエス・キリストを誠の人としても使わされました。そして罪人でない方なのに、その罪人でない方が裁かれることで、私たちの死の棘である罪を抜いてくださった。そして最初のアダムの末裔であった人間というのはここで滅ぶとされている。だから、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというあの悲痛な叫び、これはまさに人類滅亡の時の滅びの叫びだって言っている。古い人間が全てもう裁かれて滅びる、本当にお見捨て見捨てられたんだ。しかしこの方一人がおって見捨てられたんだって。こうして罪の奴隷であった人間はキリストの十字架において滅んだ。そして最初のアダムにおける古い人間っていうのも十字架において滅びました。しかしこの時同時にイエス・キリストにおいて新しい人間が誕生したって。知るものが朽ちないものになってよみがえる、明らかに示された3日後の復活の時です、ね、人間というのは罪の家のに支配されている奴隷であったし、いわば罪の家の子供だった人間が贖われて神様のものとなったということがこの日から起きる。神の家の子になったんですね。それがはっきりとした形で示されたのがキリストの復活です。アダムと共に死ぬべき人間の命は死に 今キリストにおいて神と共に生きる新しい存在が永遠の命をもって誕生したんです、ね、ですからパウロはコリント人への第2の方の手紙の第5章で、誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったのである、そう宣言をします。イエス・キリストにおいて私たちは、私たちを縛っていた罪、そして死の棘から解放されたんだ。そうパウロは見ています。しかしこの驚くべき出来事というのは、実はまだ私たちの現実の姿にはなっていません。これは信仰を持って受け止める神様の秘義だというふうに言う、奥義だって。パウロはピリピ人への手紙で、私たちの救い主である主が再びおいでになって、死ぬべき私たちの体を死なない永遠の命、栄光に輝く姿に変えてくださると、こういう望みを持って生きているのがクリスチャンだということを言っています。パウロもまたその望みを持って人生を生き、そして死を迎えました。では私たちがこの肉体で、この地上で肉体を持って死んだ時に、一体私たちはどうなるのか。ガラタヤ人への手紙第2章の20節には、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるということをパウロが言っています。現在の私たちの生活、生き方、そういうところにはいろいろな問題があります。しかしこの私たちの破れた姿の中に、蘇られたキリストが生きておられるにパウロは言います。そういう信仰を持ってクリスチャンは今も生きています。死んでいる時なく、生きている時ももはや自分が生きていない、でキリストが生きておられる、で破れた生活の中から、破れの中で主イエスキリストの許し、命に預かって、そのほころびから主の光が現れているような生き方を私たちはしています。では私たちがの肉体が死んだ時っていうのはどうなるのか。生きている時は主が私たちのうちにおられるということで生きていましたけれども、死んだ時は逆だっていうふうに言っている。私たちはキリストのうちにあって生きる、それをキリストの支配のもとに置かれるっていうふうに聖書は言います。あとキリストの中とかキリストのうち、キリストのうちで眠るんだ。パウロもずっと眠っているわけではなく、ラッパが鳴ったら一瞬にして、まあ、私たちは起きて一瞬にして帰られるんだって言ってますけど、寝ている時があるわけです、蘇るまで。ですからまず世が考えているような、死んだら霊魂のように魂だけが抜け出て、まあ、どこ行ったかわからないふわふわしている存在になるのではなくて、私たちは死んだ後まずキリストの支配の中にあるっていうのは間違いないですね。まあ、言葉を変えれば、まあ、表現を変えればですね、イエス様の身腕に抱かれて、まあ、小さな赤ちゃんが親の上で安心し、親の腕の中でですね、安心して寝ているような、そのような姿、蘇りの日まで休むと言ってもいいと思いますし、もう新しい命に生きている、命がそこにある、それでもいいと思います。でもそれよりももっと、キリストのうちにっていうことを分かりやすく言うのならば、母親のお腹にいる胎児のよう、そのようにして休むんだ。死んだ後のキリストの支配のもとに置かれる私たち、やがて栄光に輝く新しい体が与えられるまでキリストの中で行こうっていうのは、私たち今キリストがうちで、私たちのうちにおられるっていうことに生きていますけれども、死んで蘇りまでの間は私たちはキリストの内にある、そして眠っているっていうことが私たちの姿なんですね。 パウロはコリント人への第一の手紙でこのように死に対する完全な勝利を宣言した後に今日のところ58節だから愛する兄弟たちを固く立って動かされずいつも全力を注いで死の技に励みなさい死にあってはあなた方のロークが無駄になることはないとあなた方は知っているからである。そう言います。私たちは死によって滅びるのではない。私たちは今ここでこの肉体にあって生きている一つ一つの出来事、何のために生きているのかというと、それは主の救いを証しするためです。主を証しするためです。世が望みなくただただこの世のことだけを考えて生きているときに、私たちはこの世を超えた永遠をいつも心に思い描きながら生きています。復活と永遠の命を思い描いています。これが主が言われたあなた方は世の光であるということでもあると思います。世の人の持っていない光を持っている、そこに希望を置いて生きている生活は、どんなに小さくても主の技です。神様がそこで御業をなさっておられるって言ってもいいと思います。救いを神様が証ししておられる。だから主の技に常に励みなさいとパウロが言うのは、その希望に生きるっていうことです。善行して徳を積みなさいっていうことではない、その希望にあって生き続ける。でも今の自分を見てみれば、自分の体はもう自由じゃない、ボロボロだ、いろんなことする能力がないし、主のために生きたいと思ってもそれをする力がない、もう自分はダメだっていうふうに思うかもしれないけれども、その欠けた小さな土の器を通して今生きて働いているのはもう私ではないって、それが一番わかるのがもうダメだっていうふうに自分が気づいた時だと思う。ボロボロだ、生きているのはもう私ではない、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるんだ。パウロは自分に対しての望みが一切なくなった時に主に望みを置いたっていうふうに言います。自分が死を目の前にした時にそう自分は主に望みを置いた、主が私を生かしているし主が私のうちに生きているということが一番わかるのが、自分がもう何もできなくなった時、私たちが生き続けるっていうのはそのことを日々実践しているんだっていうふうに思います。長く生きれば生きるほど私たちは失われていくことがたくさんあります。でも私ではない、キリストが私にあって御業をなさっておられるんだ、そのことが本当に、味わうという、それを実践していっているんです。だからこのことを思い返し思い返し、そしてやがてそのことは必ず実を結ぶ、決して無駄になることはない、そうパウロは私たちに伝えています。この確信を持って私たちは歩んでいきたいと思いますし、終わりの日にですね、私たちはそのようにして同じようにして先に召された人々もいる、キリスト者たちがいます。その人たちと共に復活をするってこと、そして死の御前に喜びを持って立ちます、そして死を賛美します、そして共に喜びに満ち、そして主が用意してくださった恵みの食卓に着く日を思い描きながら私たちは歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、今私たちにもう一度私たちの最大の問題であった罪の問題、そして私たちの死裁き、それが主イエスキリストによって全て裁かれて、私たちが許されて、そして私たちがあなたにあがなわれて、あなたのものとなって、あなたの子となって命を得ていることをもう一度確かにされました。主よ、このことを本当に私たちの 希望として持たせてください。そのことが当たり前かのようになって、私たちは大事に思わなくなってしまうような、そのような弱さがあることをも私たちは知っています。主よ、今一度この驚くべき福音を本当に私たちの最大の希望として、またあなたの約束として受け止め直すことができますように。そして今私たちが全てができなくなっていく中で、しかしあなたが生きておられるということをもう一度確かに知ることができますように、あなたにあって命が支えられているのだということ、そしてその全てがあなたのためにあって私たちが生きているのだということを、もう一度私たちが確かに知ることができますように。コブシアン教会のこれからの歩みも本当に主にあり続け、また主によって支えられ、主を証ししていく群れとなりますように。その祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。